新年明けましておめでとうございます。アジア獣医皮膚科専門医の村山信夫です。
アジア獣医皮膚科専門医レジデントの森啓太です。
さて、1月もう早速2021年1月になりまして、はい、まあ、世の中は不穏な空気が流れている状況ですけども、はい、まあ、私たちはですね、まあ、淡々と、まあ、日常生活もしくは日常の診療を過ごさなければいけないという形になっていますけども、はい、まあ、冬になるとどうしてもその皮膚病が少なくなってしまうの で、
そうです、ね、
まあ、ここはですね、まあ、もう一回、まあ、原点というか、はい、そのですね、まあ、普段やってることを振り返るという意味で、まあ、検査の話をさせていただこうかと思ってはいるんですけども、はい、とりあえず前回のですね、はい、そのかゆみ止めに関して質問をいただいているので、はい、まあ、そこの、まあ、質問に関して2、3ちょっとお答えしたいなと思ってるんですけども、はい、森先生どうでしょう。
いろいろ来てるんですけど、比較的リアクションが多いもので、T 先生からいただいてるんですが、いつも楽しく拝聴させていただいています。私の勤務先では外用薬の種類がそれほどありません。オトマックスを皮膚に処方することがしばしばあるのですが、歯間に使うとベタつきからか余計に舐めてしまいます。今回の中でもローション等のお話が少し出ていきましたが、種類と使いどころ、塗布頻度などもう少し詳しく教えていただけると幸いですという質問が来ていますが、まあ、ステロイド外用薬の種類と塗布の頻度に関して。
そうですね、はい、正直僕たちその獣医師って、まあ、ステロイドの外用薬の使い方って非常に苦手というか、うん、それこそまあ、オトマックスだとかですね、はい、モメタオティックが出た後にコルタマンスが販売されて、はいはい、だいぶその皮膚科の領域でもその外用薬っていうのが認知が広まったとは思うんですけども、うん、でもやっぱり力化だとか、はい、剤型とかというのは、うん、残念ながらまだまだ十分に理解されていないかなっていう気がしますよね。ま
あ、そもそもこう動物用の外用薬にそんなに、うん、剤型とか力化であんまり違いが出せてないっていうのは現状だと思うんで、うん、まあ、動物用の中の使い分けももちろん多分あると思うんですけど、うん、まあ、中には人用の外用薬も導入して多分使われている先生もいると思うんですけど、ざっくり先生、その剤型として例えばローションはこういう症例とか、なんだっけ、
オイントメントですかね、
オイントメントとクリームはどういうふうに使うとかってなんとなくの指針ってありますか。
そうですね、本来は例えば、森先生が言ったように剤型の前におそらく力化、はい、そのステロイドの力と本当はその塗る部位っていうのが大事になってくるとは思うんですけど、残念ながら犬または猫の場合ってその塗る部位だとか剤型に対する、まあ、細かいそのガイドラインみたいなのって出てないじゃないですか。
まあ、人だとかなり細かく、
細かく出てますよね。だから、まあ、今回はちょっとそこは抜きにしておいて、はい、まあ、森先生おっしゃっていて、剤型、質問いただいた先生も剤型の話を言ってるんですけども、はい、剤型の話を言うと、はい、基本的にはうちの病院ではオイントメントは全く使ってないですね。
そうですね。うん、ちょっと使い勝手がやっぱり、まあ、毛のある動物と戦ってるので、うん、なかなか使いづらい。
軟膏と軟膏もしくはオイントメントっていうのは、まあ、主に油が主体になっているわけですけども、はい、まあ、これを使うメリットをあまり感じない。っていうのもあって、まあ、うちの病院では使っていないっていうのが現実ですよね。はい、で、その中で、特にうちの病院で使っているのは、ローションないしソリューションと、はい、あとはクリームっていう感じの使い分けをしていて、うん、まあ、単純に言うと、まずはローションないしソリューションから入っていって、うん、で、塗れるか塗れないのか、あとは、効果がどうかっていうのを2週間ぐらい見た上で、まあ、重症例、慢性例、もしくは治らない症例はクリームへ移行するっていう感じをしています。
そうですね、うん、やっぱりローションとかの方が使い心地が良くて、
そうですね、
まあ、毛があっても塗りやすいっていう感じですかね。うんうん、
ただ先入観も非常に、僕のこれまでの先入観というのも結構あって、なんかクリームって実は結構使いにくいじゃないかって思ってたけども、うん、でも意外と使ってみると使い勝手が良くて、でさらに効果も抜群に出てくるっていうこともあるから、まあ、そういう意味ではですね、先入観抜きにしていろいろ試してみるっていうのもありかなってい う, ふうには思ってます。
個人的にはもういろいろ患者さんにお話ししてどれ使っていますかって話すること
が多いので、うん、そうですね、はい、
塗布の頻度はどうですか。
頻度は、1日1回でとりあえずうちの病院では大体2週間塗っちゃうっていうことが多いですね。
はい、
うん。で、2週間ごとに1日おき、週2回という形で、まあ、減量していって、はい、で、最終的には、1週間に1回または2回。で、はい、2回の場合は連日投与、土日、土日、土日みたいな形で使っていくことが多いですかね。で、これはなんでかっていうと、外薬を使っているところっていうのは、最後まで頑固に痒みが残っているところっていうことを考えているので、いわゆる前回もお話しさせてもらったプロアクティブ療法としては、外薬っていうのは継続的に使っていくっていうことが多いかなって思いますね。はい。
もう一個ぐらい。
そうですね。
じゃあ、かゆみ止めに関してなんですけど、はい、夏場にアトピー性、中地先生ですね、
はい。
夏場にアトピー性皮膚炎の症状が出ていると、治療でシクロスポリンを使いたくても、副作用の懸念と、かゆみをすぐに止めたいというオーナーさんの希望によって、なかなかシクロスポリンを使用することができません。かゆみや症状が夏場より収まっていれば、シクロスポリンを冬場に使うこともありでしょうかという質問です。
なるほど。
はい、
おっしゃるように、シクロスポリンの欠点はやっぱり、嘔吐とか下痢とかっていう消化器症状になってきて、はい、前回もお話しさせてもらったかもしれませんけれども、週に数回程度といっても、1回吐いちゃったりとか、お腹壊すとなかなか使ってくれないっていうご家族もいるので、先生方もなかなか使い勝手が、まあ、難しいというか悪いということと、あとやっぱ遅効性っていう欠点があって、うん、どうしてもその、選択肢の最初には出てこないのかなって気がしますよね。はい、ただし、逆に冬だからシクロスポリンを使うという感覚はうちの病院にはあまりないような気がしますよね。
そうですね。まあこの前の話にもちょっと戻りますけど、うん、冬場で症状がある程度落ち着いていれば、うん、あえて作用範囲の広いシクロスポリンではなくて、うん、より作用範囲の狭い方、うん、僕らシチニブであったり、うんロキベトマブであったりとかっていうので、
でね、
まあ、こう、ポンポンと抑えていく、これだけ抑えていくっていう使い方をする方が、もしかしたら多いかもしれない。
そうですね。だから、もし、この先生のご指摘の症例が、症状が軽いからシクロスポリンっていう選択肢だとすれば、うんうん、僕自身は症状が軽いからこそ、例えば、ロキベトマブ、サイトポイントを使っていったりとか、もしくは、シクロスポリンにするんだったら、1週間に1回とか2回とかっていう、うん、それこそ内服のプロアクティブ療法を考えていくのかなっていう気がします。で、もう一つは、先生のご指摘のどうしても遅効性っていうところが気になるんだったら、うん、夏場は、ステロイドとシクロスポリン、プレドニゾーンとシクロスポリンを併用していって、限りなくプレドニゾーンを減量していったらどうかなって考えてますよね。
はい。細かい痒み止めの使い分けという感じ
ですね。そうですね。はい、まあ、今回ちょっとそれこそ限られた時間の中でお話しさせてもらったので、はい、どうしても消化不良の先生が多いと思いますので、まあ、今回のその質問事項の中ですね、まだ痒み止め聞きたいよって話であれば、ちょっとお話っていうか、その質問していただけたらなと思います。
はい。はい、じゃあ質問はこんな感じでいこうと思うんですけども、はい、じゃあここからは本編に。
そうですね。さて、今日は毛検査、飽きさせない毛検査ということでですね、30分お話ししたいと思ってるんですが、まあ、まず最初にですね、スキルとして、どこを見ている毛検査って話ですけども、まあ、正直ですね、まあ、毛検査で30分かって思ってるんと、ね、先生が
聞いてると、まあ、そうですね。なかなかないと。
ないと思うんですよね。1時間でも2時間でも永遠に話してあげようかなと思ってるんですけども、まあ、ここはですね、スキルと先生で15分ずつで区切って話したいんですけども、はい、まあ、そもそもですね、毛検査って言ったときに、多くの先生方が、まあ、どちらかというと、まあ、単純に言うと、皮膚科の検査の一つだよね。
うん。
でしか思ってないかもしれないんですよね。でも実際僕らって皮膚科の検査の一つなんだけども非常に大事にしているのが事実 でその中で例えば先生だったらどこを重要視しているというか、まあ、何をターゲットに見ているって思いますかね。
まあ一応いろいろ、まあ本当に多分考えることあると思うんですけど、うん、一応最初は3つかなと思っていて、うん、まあ、特にまあ毛検査なのでまあ、毛がどうなってるかの検査という意味では、まあ、主に脱毛に関して多分検査することが多いと思うんですけど、うん、まあ、教科書なんか見てると、脱毛の最初のアプローチって、まあ、それが脱毛なのか、それとも劣毛なのかっていうアプローチがあると思うので、まあ、その確認として、もちろんそれは、ヒストリーの聴取でも可能だと思うんですけど、うん、これがそもそも脱毛の病気を考えるべきなのか、劣毛の病気を考えるべきなのかという、まあ、そこの分かれ道の一つの目安として、毛検査をすることによって、あ、毛がちゃんと毛先まで綺麗にある。うん、これは脱毛の病気かなとか、途中でちぎれてるとか、 まあ、特にカビなのかそうですけど、途中でちぎれてる毛があるから、これは劣毛の病気なのかなっていうのは一つのポイントかなという気がします。
なるほど。
で、まあもう一つは、まあもちろん先生方も、ルーチンとしてやってると思うんですけど、やっぱり感染症。まあ特に、まあ僕がというか皆さんそうかもしれないんですけど、感染症の中で言うと、まあ毛検査で一番、見なきゃいけないのは、ニキビダニ症、まあ、毛包虫症と、皮膚脂腸菌症。この二つは、まあ他の検査、例えば掻爬検査とか、ウトトウ検査とかいろいろあると思うんですけど、とっかかりとして毛検査、まあ、侵襲少なくてできるので、まあその辺が、まず最初のポイント、まあすごい基本的なところだと思うんですけど、うん、を見てるかなという気がしますね。
なるほどね。はい。三つ目は？
三つって言いましたっけ？あ、そうか、三つって。三つ目は、まあちょっとだけマニアックかもしれないんですけど、毛が抜けてるって来た時に、これは今生えようとしてる毛なのか、それとも今抜け切ってしまった毛なのかという目的で、
うん、
毛周期を見る、まあ、これも目安なんですけど、
なるほど、
一つとして、毛検査を実施することがあります。それはまあ特に、トイプードル、あ、プードルとか、あとはヨーキーなんかの、まあ、毛が抜け、いわゆる毛が抜けない犬種なんかだと、まあ、基本的にはまあ、プードルだと一応報告が 98% 成長期もって言われてるので、うん、まあ、そういう犬種なのにもかかわらず、毛を抜いたら全然成長期の毛がないと、まあ、ちょっとこれは毛の周期に異常があるものが、それが出走なのか、まあ、例えば脳死症とかその他の疾患でもそうなんですけど、もしかすると背景にそういった疾患があるのかな。毛周期停止とか内分泌の異常とかがあるのかなっていう考えるきっかけとして、毛検査を使うことがあります。
なるほどね。
だいたいそんなところ
3つ
ですかね、3つ。
まあ、僕自身もなんか3つなんだけど、まあ、先生の言ってる、まあ、最初の2つはだいたい一緒で、まあ、1つは脱毛症に使っていく、
うん、
でちょっと今日は時間がないので、まあ、簡単に言うと、まあ、脱毛症って一つは、毛の問題、一つは毛包の問題、一つは毛周期の問題があったときに、特に毛の問題っていうのは、ちぎれているっていう解釈を取ってるから、毛先がちぎれてるのか、ちぎれてないのかを見てくるって話なんですよね。で、もう一つは、やっぱり毛周期以上の脱毛症で、これがやっぱり毛の検査としては非常に有効かなっていう気がしますよね。まあ、そこで今回登場したのが、じゃじゃーんということで、スケッチブックなんですけども、
デジタル
の時代に。デジタルの時代に、動画の先生が少しでも面白みを、まあ、まあ、得るようにということで、あえてスケッチブックでこう使ってみたんですけども、はい。毛周期以上の脱毛症を評価するときには、やっぱりその毛の根っこ、毛球の形っていうのが大事になるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、その中で成長起毛なのか、休止起毛なのかって、まあ、多くの先生方が知ってるとは思うんですけども、一応少しは絵に描いた方が分かりやすいのかなっていうことで、ちょっとお見せしようと思います。
そうですね。
で、これ見ていただくと分かると思うんですけども、はい、左側が、まあ、毛の根っこが丸まっていて、はい、まあ、右側が、毛の根っこが尖っている、鉛筆のような形になっている。
逆です。
あ、こっちが左か。左側が、毛先が、毛の根っこが尖っていて、右側が丸まっているっていう形になっているわけですけども、はい、これ、左側が休止起毛で、右側が成長起毛なので、はい、まあ、これの割合がどのぐらいかって見ることが非常に大事なのかなっていう発信なんですよね。
音声のだけで聞いてる方は、ぜひ動画も見ていただき
たいと思うんですけど。ただ、これ大事なことは、はい、もう一つ、犬種っていうのも大事になってくるので、はい、例えば一般的には5本中1本が、もしくは10本中1本が成長起毛があると、まあ普通かなって、そのぐらいの割合しか実はないんですけども、だけども、先ほど森先生が言っていたように、トイプードルとかヨークシャテリアになってくると、まあこれほぼほぼ 100% が成長起毛なので、まあ極端なこと言うと3本に1本ぐらい、が、それこそ、休止起毛だと、僕らは毛周期以上の脱毛症をある程度疑うっていう形になりますね。
そうですね。
だから、毛を評価するっていうのは非常に大事で、で、それは先ほど言ったように、まあ、成長期と休止期っていうのが、どのぐらいの割合かっていうのを見ていくのは非常に今有効な検査の一つなんだろうなって思いますよね。 あと、実は取る部位っていうのも大事で、よく先生方って脱毛のところだけ取っていくんだけども、僕自身は実は脱毛症を疑った時って、脱毛のところと全く関係ない健康なところも取っていったりとかするんですよね。そうすると、当たり前だけども、毛周期の異常の脱毛症っていうのは、体全体でやっぱりこう、起きていることだから、一見成長しているような普通の毛の状態のところでも旧式になっているのかなっていうことを見ているので、まあ、そういうところも、まあ、丁寧に見ていくことが大事なんじゃないかなっていう気がしますよね。
確かに、まあ、ポメラニアンとか、プードルとか、うん、まあ、いわゆる脱毛症 X、
うん、
まあ、初期だと頸部腹側とか、うん、まあ、大体鼻側から始まること多いと思うんですけど、でうちでもそういう主訴で来ること多いんですけど、うん、確かに必ず、体幹も一応毛抜いてみて、で意外とやっぱり体幹も同じような毛周期の割合になってたりすることも多いので、そうすると、これ実はここももしかするともうすぐ抜けるかもしれないですよって話ができたりすることもあります。
で、二つ目に、実は、はい、大事なところが何かっていうと、感染症なんですけども、はい、感染症を見たときに、はい、まあ、僕たちってよく先生方が、カビがいませんでした、ニキビ谷がいませんでした、いう話を言うんですけども、はい、ニキビ谷症は、意外とうちの病院ではやっぱりその総波検査もそうですけど毛検査を対応してるじゃないですか。
そうですね。
でこれはちょっと今回もあくまでもスキルということで、話をしてるんですけど、まあ、せっかくなので少しちょっと飛躍してお話しさせてもらいたいんですけども、はい、一応今現時点で、犬のニキビ谷って、まあ、3種類、まあ、形態学的に言われているわけですけども、まあ、それが何かっていうとデモデックスキャニス、デモデックスインジャイ、さらにデモデックスコルネイってありますよね。はい、遺伝子学的には、キャニスとコルネイっていうのが、一緒だっていうことが言われてるので、まあ、実際のところは、キャニスとインジャイの区別になってくるのかもしれないんですけど、これって、形で評価するじゃないですか。
はいはい、
まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、ここではちょっとお見せすることができないんですけど、キャニスは一般的に、まあ、胴体とこの長さが1対1ぐらいに対して、インジャイっていうのは、まあ、要は、尾っぽが長いだけ、うん。要は、胴体が1に対して、尾っぽが2ぐらいなんだけども、たまに形でわからないことあるでしょ。
まあ、ちょっと微妙な時ありますよね。うんうん、これどっちかなっていう。
で、その時って、毛検査でわからない。
今、村山先生が言わんとしてることがわかりました。そうですね、毛検査。まあ、
毛の形態でわからないかってことですね。
まあ、その画面パッと見で、あ、これこっちかなっていうのは分かります。これ多分今パッと言って分かる先生いたら相当皮膚のマニアックです
よね。これ相当これ面白いよねって思ってる先生はね、相当言っちゃってるんだと思うんですよ。
あれかなって思ってる先生もしいたらすごいですね。
まあ、何が言いたいかっていうと、もともとキャリスとインジャイって住んでる場所が違うんですよね。毛穴自体に住んでるのか、まあ、毛穴にある油の線に住んでるのかっていうことがあったときに、キャニスの時って、基本的には、毛検査をしてみると、旧式毛がしたいんですよね、う
ん。毛穴に住んでる。
そうですね。
で、まあ、毛穴、まあ、毛自体旧式になって
る。そうなんですよね。で、もう一つが何かっていうと、インジャイは、先ほど言ったように、視線に住んでいるので、うん、これ、毛穴の部分って普通なんですよ、うん。だから実は結構成長期の毛がいっぱい見えるんですよ。うん、
臨床像も違うし、まあ、それに伴って、毛検査の所見も違うし、うん、出てくる状態も違うし、
そうなんですよ。
この逆算ができる
から。そうなんですよ。だからそうやって見てみると、実は、誰がいましたっていうのではなくて、もちろんね、治療は最近はイソオキサズリンが出てるから、イソオキサズリンでいいだろうって言われちゃったら、もう、超つまんない話になっちゃうんだけども、そこはね、あえて面白おかしくするために、これはキャニスなのかインジャイなのかなって自問自答するときに、実は毛の形を見てみると、これはキャニスじゃねえか、これはインジャイじゃねえかっていう裏付けが取れるかなっていう気がするんですよね。
そうです
ね。まあ、これがだから実は感染症を、その、ダニを見つけるだけなんて、毛を見るとより細かくわかるっていうのが面白いかなって思うんですよね。
確かにそうです
ね。で、3番目がその他なんですけど、はい、これは僕がよく言ってる内容なんですけども、これね、なかなか知らない先生も多いのでちょっと話をしたいんですけども、はい、その他として3つ目があるんですが、これが何かっていうと、はい、実は、毛穴のやられる部位によって、その毛の形が変わるって考えてるわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、これ、よく僕がですね、 ご家族に話をするときに書くイラストなんですけども、はい、まあ、ちょっと大げさに表皮が書いてあって、潜り込んで毛穴を作っていて、で毛穴の上3分の1には油の線とアポクリン汗腺っていう汗の線がありますよっていう話しますよね。はい、で、時に、秋田犬だとか、プードルで、視線炎っていう病気があるんですけども、はい、この視線炎になると、特にプードルの場合は、ここがやられると何が起きるかっていうと、実は血行障害、虚血が起きるので、はい、毛の形が変わるということがありますよね。はい、だからどうなってるかっていうと、実はこれでやられたときに、なんと、まあ、こんな形になってくるわけですよ。
わかります。
すなわち、右側がこの一般的な成長期の毛であるのに対して、実は、左側というのが、プードルとかの視線でよく見る毛の形で、まあ、アメリカ人だったらマッシュルーム用とかですね、はいはい、まあ、そんな形で言うんですけども、おそらくここに視線があって、ここをターゲットにやられてしまうので、虚血を起こすことによってキュッと細くなるみたいな毛があると、まあ、僕らってこれ明らかにその毛包の真ん中あたりで何かトラブルを起こしてるんじゃないかっていうことを考えて、病理検査をしましょうねっていう話をするわけですね。
どこをターゲットに異常が起きているかということを想像すると、こうなってる、
ね。そうなってるんじゃないか。実際これは教科書にも言われてないので、はい、まあ、いつかきちっとした形にしたいなって思うわけですけども、まあ、こんな形で見てみると、実は毛検査って、たかだか毛検査、毛を抜いて見てるだけなんだけども、実は奥は深いなって思いながらいつもこう観察してるわけですね。
そうですね。もちろん考える病気、それこそさっきの考える病気の中でも、考える、感染症の種類によって、もしくはその感染症の種類、ニキビダニの中でも、またその、ニキビダニの種類によって、見るべきところが変わってくるという。うん、
まあ、実際のところは、毛検査、何を見てるのってなってくると、まあ、これは、まあ、脱毛症の評価と、感染症の評価と、はい、まあ、その他なんだけども、実はそこにくっついている虫とか、感染症のカビとかだけではなくて、毛の形とかも見ながら、複合的に、総合的に判断してるっていう形になるのかなって思うんですね。ただ、実は一番大事なのは、僕は道具だと思っていて、で、その道具の大事なものが何かっていうと、実は監視なんだろうと思うんですよね。
なるほど。
決して高い監視を使えってわけではないんだけども、はい、よくですね、あちこちの動物病院でお話をさせてもらうときに、はい、まあ、時にこう症例を見させてもらって、毛を抜こうとすると、モスキート監視からこう毛がスルスル抜けちゃったりとかして、
そうですね、
はい、結局抜けやすい毛しか抜けないってことがあるんですよね。だから安くてもいいから、ちゃんと噛み合わせのいい監視を使っていかないと、実は毛虫と旧式と成長期の割合というのが評価できないんじゃないか。
ちゃんと噛まないと、旧式しか抜けない、
ね。そういうことですよね。
成長期毛の方が、奥の方に、皮膚の奥の方に、猫があるから、
そうなんですよ。
ちゃんと抜けない。
そうなんです。
で、例えばさっきのプードルの話に戻ると、うん、あ、これどうかなと思って、ちゃんと噛んでないと、あれ、旧式毛が多いぞ、これはおかしいという誤診につながってしまう可能性がある
ってことです。まあ、たかだか監視なんだけど、されど監視ってなってきて、まあ、日常のそのルーチンの検査で使うものというのは、まあ、極めて、なんていうのかな、いいものというかですね、決して高いものではないけども、ちゃんとしたものを使っていきましょうということが、実は大事なのかなって気がします。
噛み合わせです。
噛み合わせですね。
噛み合わせが良ければ。
はい、大丈夫だと思います。
はい。噛み合わせのいいものを皆さん、院長に買ってもらいましょう。
そうですね。はい。
お願いしましょう。
はい。じゃあ、スキルはここら辺で、
はい、
次は、ちょっと人生が変わる、
人生が変わる
検査ということで、センスの話をしたいなと思います。
人生が変わるんでしょうか、皆さん。
まあ、変わりたいですね。はい。
では、後半もお楽しみ
に。はい。